広報筑紫の2月号2本目の続きです。コミュニティの力、地域コミュニティの活動を紹介します。筑紫の市では共助社会づくりに向けて地域コミュニティによるまちづくりを推進しています。今回は令和5年に各コミュニティで開催された文化祭を紹介します。10月21日土曜日、22日日曜日、筑紫南コミュニティ祭り、晴天に恵まれ4年ぶりに制限のない祭りを開催することができ、たくさんの人に楽しんでいただきました。灯籠祭りも盛大に開催できました。10月28日土曜日、29日日曜日、筑紫よかまち文化祭、ステージ発表や体験コーナー、バザー出品、子ども映画上映会などで大いに盛り上がりました。展示発表は引き続き3月13日まで行っています。11月3日金曜日祝日、山口コミュニティ祭り、4年ぶりに開催し、ステージ発表や展示会、抽選会、バザーを実施しました。天気にも恵まれて大勢の人に参加してもらい大盛況でした。11月4日土曜日、山江地区市民文化祭、地域で活動する皆さんと一丸となって開催した文化祭は大いに盛り上がりました。名物の山江宿白子はの振る舞いも好評でした。11月4日土曜日、5日日曜日、2日1コミュニティ文化祭、みんなで学びつながる2日1、館内にはさまざまなジャンルの力作が展示され、晴れの舞台では素晴らしい演芸発表が展開されました。11月11日土曜日、12日日曜日、三笠地区市民文化祭、未来へ輝く人、自然、文化をテーマに、作品展示やステージ、レクリエーション、地元産の農作物販売、キッチンカーなどを楽しみました。11月11日土曜日、12日日曜日、二日市東コミュニティ文化祭、子どもたちのオープニングから始まったステージや作品展示、バザーなど2000人以上が参加しました。ボランティアの学生も頑張りました。今後のイベント予定、日程、イベント名、場所、主催の順に読みます。2月10日土曜日、スポーツフェスタ、山口小学校、山口コミュニティ運営協議会、2月25日日曜日、作って遊ぼう&紙飛行機大会、筑紫コミュニティセンター、筑紫よかまち協議会、同じく2月25日日曜日、山口歌謡祭、山口コミュニティセンター、山口コミュニティ運営協議会、詳細は各コミュニティ運営協議会へ問い合わせください。各コミュニティ運営協議会のホームページは、市ホームページからご確認ください。ID 番号8728。これでコミュニティの力を終わります。みんなで人権を考える、つなぐ2、園田久子。腹渡に響いた太鼓。昨年の秋、筑紫の市のある子ども会の子ども祭りが開催されるお知らせをいただいて、いそいそ出かけた。ここ数年、コロナでさまざまな催し、行事が中止を余儀なくされてきたので、4年ぶりの開催だった。この子ども祭りは、小中学生の子どもたちの太鼓演奏、劇、意見発表やアピールなどが行われるステージが中心だった。その周りでは、瀬戸物や古着、高齢者の人たちが作成した網かご、手提げ、木の椅子などがバザーで売られていた。もちろん会場には美味しいおにぎりや焼きそばの匂いも。ただ今年は野外の催しは一切なく、施設の広間だけに限定されていた。子ども祭りは子どもの司会で爽やかに始まった。オープニングは小中学生7人の太鼓演奏だった。太鼓の音は壁に、床に、天井に、会場いっぱいに響き渡り、やがてズドン、ズドン、 ドドドドンと腹渡に響いてきた。大地の命の始まりのような力湧いてくるような音、いつまでも体内に響き胸が熱く込み上げた。世界のあちこちにいろいろな太鼓はあるが、私は和太鼓が大好きだ。我が家には博多の箱崎宮の太鼓を作った名人の名が書かれた古い太鼓がある。江戸時代、過酷な差別を受けていたある被差別の村の太鼓名人の太鼓である。著名な歴史書にもその名前は記されている。またこの夏は阿蘇の広大な草原の中で太鼓のプロ集団タオの演奏を聞いた。大学の人権の講義では太鼓のライブを聞かせた。和太鼓や命を守ってきた鎧兜や蹴鞠、靴だけではなく、実は農作業にも柔らかい革靴は貴重な履物だった。日本はかつての欧米のような自分で飼育し、屠殺し、解体し、食する牧畜文化の国ではなく、米作りを中心とした農耕文化の国だった。農耕に使われた牛馬が命を得たとき、その処理は被差別部落の人々の役目とされていた。部落差別が作られた理不尽な理由の一つはここにある。生活に必要な素晴らしい比較を作り続けてきた人々は、歴史的には数百年にわたり差別されてきた。だが日本中のお祭りに太鼓のないものはない。思いを乗せた太鼓の演奏、子ども祭りでは保護者の太鼓演奏も披露されました。子どもたちをステージに立たせるだけではなく、自らも演奏し子どもたちを支えていくこと、そして自分たちも理不尽なことに対して立ち向かっていくことを表明した演奏でした。今まで憤懣やる方ないさまざまなことがありました。時には涙を流し、声を震わせ、お互いを支え合いながら自分たちの気持ちを表現してきた保護者、今回それらのことを深く胸に秘め堂々と演奏した姿は多くの人の胸を打ちました。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン、自分が人からされたり言われたりして嫌なことは自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。問い合わせ先、教育政策課。これでつなぐ2を終わります。筑紫野クリップ、11月26日、記録とのライバルとの自分との戦い。先輩山ロードレース大会が総合公演で開催され、603人が激走を見せました。中学女子1年の部では、筑紫野南中学校の金光桃香さんが大会新記録を樹立。来年、再来年も大会記録を更新していきたいですと、今後の大会への思いを話してくれました。会場にはキッチンカーも登場し、選手だけでなく応援に来た人も楽しめる大会となりました。11月29日、人に健康を、町に元気を。明治安田生命保険総合会社から社会貢献活動の一環として62万3000円の寄付金の贈呈がありました。同社の従業員の皆さんが行う私の地元応援募金によるもので、今年で4回目となります。福岡支社長の一ノ瀬隆人さんは、地域の絆づくりと市民の皆さんの健康増進や子育て支援に役立ててくださいと話していました。11月29日、誰かのことじゃない。12月4日から10日の人権週間を多くの人に知ってもらい、人権問題を考えるきっかけとなるように、 JR 二日市駅や西鉄二日市駅などで街頭啓発を行いました。啓発活動には二日市中学校と天拝中学校の生徒も参加。天拝中学校2年生の広瀬ほとりさんは、 人権問題は身近な学校での生活に当てはめ、いじめほど格好悪いことはないと思います、と話してくれました。12月1日、剣士たちが笑顔の報告。福岡県スポーツ少年団剣道交流大会中学生の部において、山口県友会が団体で、同会所属の荒瀬喜堂さん、天杯中学校2年生が個人男子で優勝し、市長へ報告しました。懇談では選手がそれぞれの得意技を実演するなど、和やかに行われました。3月に行われる全国大会の個人戦に出場する荒瀬さんは、優勝しますと大会への思いを話してくれました。12月5日、点字ブロックは道しるべ。福岡視覚特別支援学校の児童・生徒たちが市役所などで点字ブロックに理解を求める啓発活動を行いました。点字ブロックは目の不自由な人が安心して出歩くために必要な設備です。児童・生徒たちは行き交う人に啓発グッズを手渡しながら、点字ブロックの上に自転車や物を置かないでくださいと優しくお願いしていました。12月13日、地元ならではの新鮮と安心を。地元筑紫野の農産物の美味しさを多くの人に知ってもらおうと、市役所ふれあい広場で地産地消マルシェを開催しました。軒先には多くの新鮮野菜が並び、野菜を抱えた買い物客の長蛇の列ができました。参加した浦山真由美さんは、野菜がとても新鮮で地元で採れたという安心感も嬉しいですと話してくれました。次回は2月9日金曜日に開催する予定です。12月15日一軍での活躍に意欲。井上健人選手が横浜 DeNA ベイスターズへの入団報告に市役所を訪れました。井上選手は二日市小学校、二日市中学校の卒業生で、同じく筑紫野市出身でドラフト指名を受けた西舘晃太選手や川野颯太選手らと共に子供の頃から野球に励んでいたそうです。DeNAでも一軍となり活躍したいと力強く語った井上選手。これからの活躍に期待です。1月7日、披露されたのは規律と技術の美。太宰府市、筑紫野市との合同による消防出初め式を行い、漁師の消防団と筑紫野太宰府消防本部のほかに、自衛隊の音楽隊など700人以上が参加しました。式では表彰や消防演習などを行い、多くの市民が見守る中、筑紫野市消防団が規律の取れた招待訓練を披露しました。また会場ではぜんざいが振る舞われ、観覧者は見て食べて出初め式を楽しみました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫野クリップを終わります。消費生活センターだより。相談専用電話 923-1741。 毎週月曜日から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。 SF 再任商法、転勤商法の相談が増えています。 SF 再任商法とは、安価な商品販売や無料配布で会場に人を集め、巧みな話術で購買意欲を煽り、高額な商品を購入させる商法です。会場に近づかないことが第一ですが、会場で勧誘された場合には、本当に必要か、無理なく支払えるかを冷静に考え、その場で契約しないようにしましょう。高齢者などがこうした会場に出向いていた際には、頭ごなしに否定せず、トラブル事例の紹介などで注意を促し、寄り添った対応を心がけてください。点検商法とは、無料点検などを口実に消費者宅を訪問し、 了承すると作業後に、このままでは排水管が破裂する、瓦が飛んでご近所にご迷惑をかけるなどと不安を煽り、高額な工事などを契約させる商法です。特別に値引きする、この価格は今日までなどと言われてもすぐに契約せず、家族や周囲の人に相談し、複数社から見積もりを取るなど慎重に判断しましょう。必要がない場合はきっぱり断ることが大切です。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話924-5035。屋外での火器の取り扱いに注意。2月は空気が乾燥し、春一番をはじめ強風が吹く日が多いため、火の取り扱いには特に注意が必要です。次のことに注意しましょう。火災と紛らわしい煙などを発する恐れのある行為は消防署へ届け出が必要です。1、強風時は火を取り扱わない。2、事前に消火器や水バケツなどを準備する。3、火を大きくしすぎない。4、火器取り扱い中はその場を離れない。5、付近住民の迷惑にならないように注意する。6、確実に消火し完全に消えたことを確認する。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話929-0110。預貯金詐欺にご注意ください。預貯金詐欺とは、警察官、銀行や役所の職員などを名乗り、銀行の暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを騙し取る手口の詐欺です。対策、キャッシュカードや通帳を渡さない。暗証番号を教えない。身に覚えのない請求には応じない。パソコン画面の連絡先には電話をかけない。編集後期。新たな一年の始まりに、誰もが心躍らせていた時に発生した能登半島地震。自然災害のあまりの無慈悲さに衝撃を受け、そして自分だったら迅速な対応はできたのだろうか、と恐れおののくばかりでした。被災地への支援として何ができるか考え行動するとともに、自然災害を常に意識して、というのは難しいですが、いざという時の備えだけはしておこうと改めて思いました。被災した人たちのご冥福と、一日も早く平穏な日々が戻ることをお祈りします。広報校長担当、若林。これで広報筑紫野2月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら、電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。